みんなウィッスマリニャだよ。ウィスマチャンネル。天気が良い日が続きますが、先週関東でも雪が降りましたね。ああ珍しい、3月のねもう下旬になるのに雪だというね、大変珍しいことが起こりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は連日花粉で、今年はあの喉に結構くるんですよね。咳がねほんと突発的に出たりします。もちろんくしゃみも出ますけれども、こんな時なんですけれども、マスクがねないですね本当に。まあ一時期あの転売屋のね、いろんな問題があって、禁止になりましたんで、今後マスクがねいっぱい出てくるといいんですけれども、私の近所でも残念なことに結構朝から、おじいさんおばあさんが中心に、ね、薬局屋の前に並ぶことが多く、まあ、買えても多分ねマスクって、5枚入りとか7枚入りのね多分1人1点ぐらいしか買えないでしょう。きっと箱売りではないと思うんですよ、まだ品薄なんでね。でもやっぱりこう家族の分とかってなると毎回毎回並んでしまうっていうのも仕方ないのかなって、そこまではね必要だったらやっぱり責められないですからね。まあとはいえ私も毎回こう並ぶっていうのもできないものですから、まだちょっとね家にストックがあるから、並ばずに済んでおりますけれども、これが本当マスク切れることになりましたらね、ね今の感染のあれではないんですが、花粉のあれでね、私結構くしゃみはダイレクトにいたしますのでね、あのマスクがないとヘクションっていうのが、方々に飛んでしまうかと思われます。ね早くいち早くこうマスクがね各薬局屋さん、ねショップさんコンビニ、いろんなところでこう潤沢になることを願っております。はい、そんなこんなで、今日も元気にいってみましょう。この番組はイオシスとウィステリアマジックの提供でお送りします。
はい、イオシス東方ロックアレンジシリーズ第8弾、今回はサンチャンラークルがいっぱいの超豪華2枚組、これを聞いておけば間違いなしの最強東方ロキノン系アレンジコンピ CD です。ロキノン東方ボリューム8、2枚組18トラック収録、2019年10月6日第6回白霊神社周期例大祭にて販売開始、即売会イオシショップ同人ショップにてお求めください。
レタスだよ、また財布をなくしたよ、誰にでもクラブで聞きたいメロがある。イオシスが手掛ける最新型東方クラブミュージックアレンジシリーズ第2弾、東方ブートレグス28トラック収録、2019年10月6日第6回白霊神社周期例大祭にて販布開始、即売会イオシスショップ同人ショップにてお求めください。レタスというのは嘘だよ。
最強の12組による最強のチルパコンピが登場。誰も聞いたことのない最強に高まるチルパの決定版、みんなのパーフェクトチルパ天国、チルノのパーフェクト算数教室カバーアルバム12トラック収録、2019年10月6日第6回白霊神社周期例大祭にて販布開始、即売会イオシスショップ同人ショップにてお求めください。サイドチェスト
ウィスマトレンドナウ。はい、このコーナーは収録この瞬間に開いたツイッターのトレンドについて、いろいろと、ね率直な意見だったり感想とかを私がね、皆さんにこんなのあるんだよっていうのをお伝えしながら、お届けするそういうコーナーとなっております。早速、 本日のこの瞬間のトレンドは一体何なんでしょうか。まず企業のプロモーションの方から、ハッシュタグガルパやるなら今ということで、ガールズバンドパーティー、によるプロモーションですね。ガルパやるなら今、祝いガルパ3周年ということらしいですね。うんうん、ゲームなんですね。はい、皆さんね、ゲーム遊んでいらっしゃる方ありますかね。バンドリー、ガールズバンド、なんか秋葉原とかで大きい広告のは見たことあるような気がします。うん、早速普通のトレンドの1位からいってみます。1位のアラフェス。アラフェスとは何ぞや、これは嵐フェス2020っていうのがトレンドに入っています。やっぱジャニーズは強いですね。はい、続きまして2位、死刑判決。ちょっと重いお話が出ております。だいぶ昔から話題になってます。山ゆり園事件の、植松被告に死刑判決が出たということで、結構話題を呼んでいるみたいです。はい、ちょうどなんか1時間前ぐらいですかね、判決が出たの。それでトレンドに上がっているようです。いろんな話題がありましたね。はい、3位、横浜地裁。これも関係あるのかな。あ、そうですね、こっちのとで、記事としてね、トレンドに一緒に上がっているようです。4位、タブーというのでなんじょやと見てみましたが、これもジャニーズ系です。タブーという曲名っぽいですね。桜井翔くんのタブーは、ねって書いてありますね。桜井翔くん、かっこいいですね。はい、やっぱりみんなジャニーズ好きだな。5位、大宮 SK。 これこそなんぞやという感じです。大宮 SK、 大宮なんですか。これもジャニーズですね。ジャニーズ強いな今日も。はい、なんかちょっと見る感じ、上がってる動画とかを見る感じでは、ちょっと異色系の嵐の、あ、これもアラフェス絡みなんですね、多分全部。はい、嵐の、ちょっと異色系な感じの曲っぽいですね。面白い格好されてます。大野くんと二宮くんかな、これは。はいね、二人のなんか歌みたいですよ。はい、6位のトレンドは消息不明。これは、ABCZ の戸塚くんという方が、なんだろうな、な、生放送欠席でそのまま消息が不明なんだそうです。まあこれも大事態ですね。大丈夫でしょうか。はい、何事もなければいいですが。7位のトレンドは、ハッシュタグ PC エンジン、私の一本。また懐かしい PC エンジンですね。うちはお父さんが買ってないので PC エンジンは持っていませんでしたが、当時ね、経営していた焼肉屋のバイトに来てたお兄さんがね、PC エンジン貸してくれて、桃太郎伝説ありました？桃太郎伝説を私は遊んだ覚えがあります。はい、それぐらいしか PC エンジンは、まあ、借りたというか貸してくれたというか、短い間だったんでね、その1本しか、私の1本としましてはそれを挙げさせていただきます。皆さん PC エンジン遊びましたか？どんなものがあったんだっけ。なんとか天外魔境とかなんかよく聞いてたような気がするけど、なんかいっぱいあったのかな、やっぱり。うん、8位のトレンド、ハッシュタグモンストフェアリーテイル、モンストのコラボですね。 CM でももうやってますね。フェアリーテイルって何の雑誌だったっけね、マガジンだったかサンデーだったか、ちょっとわからない、読んでないのでわからないんですが、こちらも人気のね、作品ですよね。うん、9位のトレンド、 DD クロー。なんぞや、これは、カードゲーム。遊戯王なのかしら？遊戯王なのかな？なんか、ルール改定で話題に上がってるみたいです。 うん、カードゲームやったことないかわかんないな。10位のトレンド、ハッシュタグハイキューベストオーダー投票。ハイキュー、ハイキュー、あのアニメですね。あのしがないで言うとあゆさんがね、もう今もハマっていらっしゃるのかわかんないですけど、ハイキュー、好きだった？好きだったのかな？なんかね、あゆさんの口からハイキューっていう言葉を聞いてたから、それがちょっと記憶にあるんですけれども、女性向けなのかな、どちらかという。でも原作ジャンプとか何だったんじゃなかったっけ全然わかんない私。はいね、でも結構昔のね作品なんで、未だに人気があるものなんですね。うんうんうんうん、投票、みんな投票してるみたいだよ。うん、どうですか、なんかキャンペーンで投票するとなんかもらえたりするのかしら。みんなダーッと、うん、TL 見るとみんなオーダー投票してますね。はい、何かが決まるんでしょうかこれ。という感じでさらーっといきましたが、本日は嵐関係が多いですかね。嵐のアラフェスなのでね、結構盛り上がってるみたいです。うん、やっぱり日中はなんかこう、多分お昼とかだとね、ちょっとな主婦の方がテレビ見たりとか、そういうものでこう話題になるものが多いのかな。テレビとかでちょうどやってるものが上がりやすそうです。ちなみに、3月15日はですね、映画のおそ松さん1周年記念ということで、夜のね、1年前の夜のね9時ぐらいに、一番最初の上映がなされたらしくって、あの松倉の皆さんはね、DVD を9時ちょうどに再生しないかっていうのでね、一斉にみんなで同じ1周年後の3月15日の9時にみんなでね DVD を堪能したみたいですよ。私はちょうど見れなかった時間だったので、ツイッターだけちょいちょい覗かせていただいたんですけれども、ちなみにその映画のおそ松さん関連のワードが世界で20何位になったっていうらしいです、その瞬間。はい、すごいですね。うん、配給にもまだまだ負けておりません、おそ松さんの方も。はいねえ、もう1年経ったのか、なんか3期あるといいなーなんて思っております。以上トレンドナウのコーナーでした。一瞬忘れちゃった、ウィスマ今日のパワープレレレレレレレレレ。パワープレ1曲目は2017年春にミステリアマジックより発売いたしました、マジックオブザフードより美味しい唐揚げの作り方です。作詞藤原麻里奈、作曲磯村海でお届けいたします。聴いてください。おろし生姜に酒醤油、ごま油、揚げ油、卵小麦粉片栗粉、鶏もも肉、おろしにんにく、おろし生姜に酒醤油、ごま油、揚げ油、卵小麦粉片栗粉。 マリニャのトップ5。はい、このコーナーは、勝手に私が見つけてきたランキングをね、皆様にお届けするというそういうコーナーでございます。今年ね、もうすぐ春ですね。なかなかお外にも出られない、ちょっと堅苦しい日々が続いておりますが、そろそろこういうのも見られる時期になるんじゃないでしょうか。桜の名所トップ5について、皆様にお届けしたいと思います。サイトで調べてきました。早速どうしようかな。5位から行ってみましょうか。下の方からね。まず5位、これは京都ですかね。淀川河川公園瀬割邸地区の桜ということで、ソメイヨシノが約220本咲いておりますということです。京都府内で1位の人気度らしいですね。結構こう桜並木がずっとこう川沿いに続いてるような、そういう場所でございます。4位、開催中止って書いてあるけれども、一応、造幣局、造幣局の、桜の通り抜けということです。これは大阪ですね。約340本の八重桜など、約30種類の桜が見られるということで、例年の見頃としては4月の中旬ですが、まあ早いところだともう早いともう3月今ぐらいから見られるということです。全国では4位ですが、大阪府内では1位の人気のスポットらしいですね。はい。ライトアップはいつもされているらしいんですけれども、日没から夜の9時ぐらいまで、今回は中止ということで情報が出ております。3位、これは東京です。千鳥ヶ淵、緑道の桜ということで、ピンク色に染まる桜並木で春を楽しめます。3月の下旬から4月の上旬ぐらいが、一番の見ごろということで、ソメイヨシノ、他約260本の桜が、楽しめるということです。綺麗だな。全国3位で、東京都内で、3位の人気の高いお花見スポットだそうです。結構広い場所ですね。私行ったことはないんですが、行った方とかいらっしゃいますかね。はい。2位に行きます。いよいよ2位ですね。こちらも東京になります。有名です。新宿御苑になりますね。新宿御苑は見ごろは2月の中旬ということで結構早いですね。2月の中旬から4月の下旬頃までが見ごろ。桜は結構いろんな種類があるみたいで、寒桜、ソメイヨシノ、山桜、イチョウ、寒山など約65種類の桜がある。多分桜の種類によって早咲きの桜があったりするんでしょうか。約1000本の桜が見られるということです。2020年は中止となってしまいましたが、ライトアップこちらも例年あるそうです。全国では2位、東京都内でも、2位ということでね。御苑はね、結構訪れる方もいらっしゃるかと思いますね。はい、大変有名なスポットです。1位、輝ける1位、東京の目黒川。こちらも人気のスポットですね。お花見される方も結構ね、もう早いともう3月の下旬ぐらいからね、結構お花見される方いらっしゃいますが、目黒川、私も昔の養成所の事務所で、 ね、先輩やらあの社長たちと一緒にね、目黒川でお花見をしたことがあります。はい、懐かしいな。見頃は3月下旬から4月の上旬、もう今の時期ぐらいから見られるのかな。ソメイヨシノの、約800本が見られるということで、どこもかしこも残念ながら中止ですが、今年も、ぼんぼり設置が、ぼんぼり設置だけは今年されるということでね、まあ、ご覧いただくことは可能だということです。全国1位、東京都内でも1位というとても有名なスポットですね。川も結構綺麗なのでね、こちらはね本当にお花見のスポットとしてはいいところだと思います。あとはやっぱりそうだな、私がよく行くのは上野公園とかだと、あそこは本当に、外国の方とかもね、あと屋台も結構出てますからね、本当にお祭りを楽しむっていう感じでも、お花見というよりお祭りになってしまいますが、本当にあそこもにぎわっていますね毎年。今年は結構中止されちゃったりとかするのかもしれないですけれども、まあそれでも、中止するっていうことは逆にもしかしたらこう穴場に人が集まらずに穴場になってしまういるかもしれないですね。ふらっと立ち寄った、近くになんかお仕事とかで立ち寄った後に、ちょっと見に行くっていうのもいいのかもしれないです。ということで、春の訪れがね待ち遠しいかと思います。皆さんもね、近くの近所とかのね公園とかでももう早いと、桜が咲いてるところもありますのでね、ちょっとそういうところに散歩して、心を和ませるのもいいのかもしれないです。以上、マリニャのトップ5のコーナーでした。
ウィスマ、今月のイオシスのパワープレイは東方狛犬課長よりワンツー参拝です。聞いてください。これについて語ってみよう。これかた。このコーナーはテーマを一つ決めてそれについて語っていこうという、そういうコーナーでございます。語ることがない、困ったということでね、なんかこの時期ですからね、あんまりこうね、なんか暗い話もしたくないんですよということですが、もうテーマがね、もうみんななんかお題ちょうだいよって思うんで、今回は、フリー形式でね、思いつたいことをねちょっと喋ってみたいかなと思います。いつもみたいにね、もう最近はあまりノートに書き留めて喋ることはないんですが、あのしがない5分トークはね、あの完全に5分っていうくくりがありますので、あれは完全にノートに書いててあれを読んでるだけなんですけれども、今回はフリートーク形式でねダラダラと喋らせていただきます。最近
というかね、もともと私の中に潜んでいるこうコレクター魂みたいなのがねあるんですけれども、それについてちょっとね何もないから喋ってみようかなと思いました。ね、小さい頃から私お父さんが模型とかラジコンとか結構好きで、ね、ラジコン走らせたりとか鉄道模型自分で路線とかなんか山とかね全部作って電車走らせてたんですよ。結構大きい範囲のものをね、押し入れ全体を使ってね、私が本当幼稚園ぐらいの時ぐらいからずっと作ってね、本当立派なものがねできてたんですけれどもね、まあそんなのもあってか結構私も造形物ね、模型もそうだし、なんかこう造形物に気を惹かれることが多いんでしょうかね。おそ松さんのグッズね、もともとこうグッズ系とかはまあショップさんとかでもキティちゃんでも何でも見るとああ欲しいなって欲しくなっちゃうっていうのはあったんですが、おそ松さんのグッズ収集をするようになってからまあ改めて私造形物特にフィギュアとかぬいぐるみとかが好きなんだなっていうのが改めてわかるようになりまして、で最近そのなんだろうなフィギュアが大好きっていう心をなんか抑えることをやめたというか、おそ松さんのフィギュアってちょっとね集める気にはねならないじゃないですか。割と全体的につるんとしてるし顔も似てるし、まあなんだっけ二頭身のネンドロイドは持ってるんですけどね、まあなんかこうゲームセンターでフィギュアが出たらかね取るかって言ったらそうではないまあただぬいぐるみとかって結構可愛いので割と持ってたりするんですけど、で最近ね別のジャンルのフィギュアをちょっと集め出しているんですよ。それがリゼロのね、なんかゼロから始まる異世界のなんちゃらっていう、ちょっと私リゼロっていうので覚えてるから正式のタイトルがちょっとあやふやなんで申し訳ないんですけれどもね、リゼロのねラムタンとレムタンの双子の女の子、髪の毛ピンクの子と青い子のね双子のプライズ品っていうのがね結構なスパンでねいっぱい種類今出てるんですよ。でやっぱりおそ松さんのゲームプライズもそうなんですけれども、ゲームセンターにちょいちょい足を運ぶようになってから、まあその子たちにも出会うより、まあもともとアニメとかも見てるんで知ってるんですけど、で最近のっていうか私の小さい頃のねフィギュアとかっていうとすごく作りが荒いんですよ。で今のってゲームセンターのプライズとかなんか普通に売ってるね1000円2000円ぐらいのものでもすっごい出来がいいんですよ。お顔が可愛いし塗装もなんか昔のあれみたいにはみ出てたりとかするわけじゃないんですよ。綺麗にこう乗っかってるんですよっていう、まあね私が語らずとも皆さんの方がご存知かもしれないんですけれども、もうねもう目がキラキラしちゃって私も。でプライズだと取れないんですよ。取れないのだから中古屋さんとかフリマとかで気に入ったものをね買うようになったんですね。で最近ね次のしがない5分ショーの時に動画に撮ろうかなって思ってるんですけど、一番もう半年前から本当は買おうかどうか悩んでたんですけど、受注生産でウィスマチャンネルでも過去にお話ししたかな、なんだっけアニプレックスのマギアレコード、マギレコ、マドマギなんですね、もともとはマドマギ原作のマギレコっていうそのフィギュア、マギレコ今ねアニメ放送してますけど主人公のイロハちゃんと、あとマドマギの方の主人公のマドカちゃんの 2つのこう2人のフィギュアがね1体1万5000円ほどするんですけれども、まあその値段にちょっとひるんでね、受注生産を逃してしまったがためにすごい後悔して、まあ、半年間ね思い出すたびにこうね、なんかフリマとかオークションとかいろいろ覗いたり、あと中古屋とかも見たりしてね、もう探してたんですけど、ようやく先日あの手に入りまして、何ですかこのテンション上がりよいは。はい、なんでもうすっごい嬉しくって、はい、今度ねあのしがない5分ショーの動画のところはね、もう5分間ずっとあのその2人になっているかと思いますが、あの今までね、レムちゃんラムちゃんのこのフィギュアの方も作りがすごい可愛いんですけど、アニプレックスさんのそのねフィギュアの2体がすごい細かいんですよ。あの色の付け方もあの光の加減というかこの陰影とかもちゃんとついてて、うわーと思いました。もうずっと眺めてましたか、ね、家に届いたその日はもうほんとほんとすごいなと思ってて、これが1万5000円で買えてしまうんだって、逆に言えば昔なんかお店でね、あの企業さんが作ったフィギュアってやっぱりこう荒かったりして、値段の割には結構がっかりしたものが多かったんですよ。アニメと全然違う顔だったりとかで、あの今もあるのかな、ホビーショーとかいうなんかこうそのに二次創作とかオリジナルのこうフィギュアとかその造形物を展示する即売会だったのかなみたいのがあって、それの雑誌がね、昔は私学生の頃に初めて手にした時に、あ、素人さんじゃないのかもしれないんですけど、まあ、こんなのが個人の方でもこんなすごいのが作れるんだって言って感動して、ね、その本だけ買って、そういう即売会とかは未成年で行ったこともないし、ちょっと行くの怖いからで行かなかったんですけど、もうすごいワクワクしてた、そんなレベルのが普通にお店で買える時代になったっていうのがね、一つね大人になってからすごい感動したんですね。いやー、ヤマツのフィギュアはいらないけど、こういうなんかこう等身の高いね魔法少女とかね、ひらひらフリルのついてるね女の子のすごい可愛い高精巧なフィギュアって見てて楽しいですよね、本当に。なんでね、うん、なんかこういうのでもね、コレクションどんどんどんどんやっちゃうと、それこそね、なんか缶バッジとかよりもずっとこうかさばるものですから、お家に飾れないし、なんか地震とかがあった時になんか崩れたりするのちょっと怖いんで、まあほどほどにとは思いますけれど、今後もねちょいちょいこれだけはっていうのがあったら集めてみたいななんて思います。はい、ちょっとね今考えてるのがね、鬼滅の刃のねなんか手のひらサイズぐらいのフィギュアが6000円とか7000円とか1万円切るぐらいの価格でね、今予約受付中とかなんですよ。だからそれをもねどうしようかなとかすごい考えてるんですけど、まあ値段も値段だしな、こんなにいっぱいフィギュアばっかり集めてもっていうのもありましてね、大変悩んでおります。毎日ねお財布とね、部屋のスペースとね、まあもろもろこう悩みながら買っておりますけれども、まあ逆にこう皆さんがこうなんかこれはこだわって集めてるとか、なんかまあ食べ物とかでもこういうこだわりがあるとか、こだわりに関してなんかお持ちの方っていらっしゃったら、ぜひともお話聞いてみたいななんて思います。なんかね私フィギュア本当に好きなんで、ジャンル問わずやっぱりこう作りが細かくなってるものとかよくできたものとか見るのが好きなんですよ。まあ模型とかもそうなんですけれども、まあ何も女の子とかね、アニメとかに限らず、なんかこういうなんか幻のドラゴン作りました、すごい大きいのとか、なんかそういうのを見るとうわーって思うし、なんか こんなのあるんですよみたいな情報とかもあったらぜひともお聞かせください。ということで、本当に取り留めのない話で申し訳なかったんですが、フィギュアのお話ということで、これ方締めさせていただきたいと思います。皆さんからのお便りもお待ちしております。以上、これ方のコーナーでした。ウィスマ今日のパワープレイ。パワプレ2曲目は2015年秋にウィステリアマジックより発売いたしましたマニナの世界旅行記よりインドカレーの秘密です。作詞藤原マリナ吉田二郎、作曲吉田二郎でお届けいたします。聴いてください。お時間です、しがないレコーズの YouTube 配信しがない5分ショー、木曜日私藤原まりなが担当させていただいております。3月からはですね、キムさんと私の2人体制になりまして、キムさんは月曜日担当なんですけれども、お互いに次のトークのテーマを決めて投げ合っているというね、まるでバトルみたいな状態でございますが、まあそんな殺伐としたものではなく、お互い楽しくね、決められたトークのテーマに沿って、5分間喋らせていただいております。まだ聞いたことがない方、ご興味のある方はぜひとも聞いてみてください。毎回ツイッターの方でもね、私が喋った回につきましてはツイートさせていただいております。興味ありましたら覗いてみてください。それとウィステリアマジックの新作は、ウィスマショップ、ひらがなブースでブースなんですけれども、ウィスマショップにてお取り扱いがあります。一部の旧作はイオシスショップ様にてお取り扱いがあります。春の M3 欠席させていただきました。秋は参加の予定なんですけれども、まあ、参加してもしなくてもまた新作を作ろうかなっていう感じではあります。次回のね、新作のね、制作費のために1枚でも買っていただけると本当に助かります。ね、あ の今のまあもちろんあのイベントで買うからでね、今のところご購入控えていらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますんで、それはとてもありがたくね、頑張らせていただきます。はい、次の M3 も頑張りたいと思います。通販の方でもね、買いますので、現在の新作につきましては買いますのでね、ぜひともご覧になってください。ツイッターの方でリンクしている、私のホームページフジワランドから、飛べるようにもなっておりますし、たまにツイッターの方からでもねお知らせさせていただいております。ブースのウィスマショップ、ひらがななのでね、ひらがなでウィスマショップで検索していただくのが一番確実かななんて思っております。よろしくお願いします。それと、もうねツイッターの方でもリツイート形式で、告知はさせていただきましたが、6月にしがないレコーズさんの方でね、ライブがあります。これで、チーム我らたちら歌唱発表会2ということで6月の21日です。詳細はまた別なのかな、別にここはまだ書いてないのかな、あの池袋って書いてありますね。こちらです。皆さん、あの今のうちからあのご予定をちょっと上げていただけると嬉しいかななんて思ってます。チケットなどの販売がまた決まりましたらご連絡させていただきたいと思います。ツイッターの方のがね告知はやっぱり早いですので、まだフォローされてない方、ぜひともフォローお願いしたいかななんて思っております。以上、告知のコーナーでした。
2019年11月10日でヌルポ放送局は15周年を迎えました。老体に鞭打って頑張るぞい。 YouTube、サウンドクラウド、ポッドキャストのフォローおのしゃーす。
はい、イオシス東方ロックアレンジシリーズ第8弾、今回はサンチャンラーグルがいっぱいの超豪華2枚組、これを聞いておけば間違いなしの最強東方ロキノン系アレンジコンピ CD です。ロキノン東方ボリューム8、2枚組18トラック収録、2019年10月6日第6回白霊神社周期例大祭にて販売開始、即売会イオシショップ同人ショップにてお求めください。
ウィスマ、そろそろお別れのお時間です。ということで、オープニングでも言ったんですけれども、花粉症でね結構喉にくるんですよ。で、まあくしゃみも出れば割と鼻声のことが今年は特に多くてですね、例年だとそんなに声になんか影響を受けることないんですけど、なんか今年は気持ち暖かい日が多いからですかね。で、やっぱりあのウイルスのお話もありました。電車とかね、やっぱり人混みの多いところであの花粉症でもねくしゃみとか咳とかするとやっぱりね周りの人、この人何の咳だろうってちょっと気になってチラッと見られちゃったりする、その人目が気になる人のために最近あの花粉症ですっていうとか、この咳は移りませんっていうあの缶バッジとか、書いてある缶バッジとかキーホルダーとかを作る作家さんとかも結構いらっしゃるみたいで、グッズとして大変人気なんだそうですね。私も欲しいななんて思うんですけれども、缶バッジとかキーホルダーって基本はカバンとかにつけるじゃないですか。で、大体の人って咳してね見るっていうのはそこのその人の顔なんですよ。あのぜひともマスクにつけるちっちゃいバッジ、ピンバッジとかミニ缶バッジとか、あとはまあ使い捨て とかのためにシールとかでもいいですね。あの、私は花粉症ですとか、この咳うつりませんとか、大丈夫ですみたいな感じの、うん、そういうマスクにつけるのがあるといいかななんて思ってます。同人グッズとか作られる方はどうですか？もしね、作ってくれたら私こっそり買いに行きますのでね、作りましたらあのマリニャにもぜひともご一報ください。ということで、次回の収録なんですが、ちょっと2週間後ですので、配信が3月の31日、3月一番最後の日ですね、火曜日になります。お便りは28日のお昼ぐらいまでいただけると嬉しいです。ね、に関係なく、ね、時系列とかそういうの関係なく、普段のね、何の取り留めのないお話だったりとか、ね、お話しする時期とか選ばないものでしたら、全然ね、いつ送ってくださっても嬉しいですのでね、この時期あんまりお外出るのとか控えていらっしゃる方も多いかと思います。なんか面白いこと思いついたらね、親父ギャグの一発でもいいですから送ってみてください。ということで、今回のウィスマチャンネル楽しんでいただけましたでしょうか？ちょこっとでもね、お暇な時間のお供にできますと幸いです。それではまた2週間後にお会いいたしましょう。藤原マリナでした。またね。この番組はイオシスとウィステリアマジックの提供でお送りしました。